宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第115回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？昨日ですね、月食でした。月食見えましたか？どうでしたか？宮永はですね、どうにか見えました、どうにか見えましたけれども、欠けていくのがね、見えたんですけれども、どんなに頑張っても携帯では欠けている写真が撮れずに、すごく残念でした。なんでだろうね、何度撮っても完全にまん丸になっちゃうの。何が光って増えちゃってるんだろう。いやー、目で見ると上の方がね残ってて、下の方がどんどんどんどん減ってくのね。でそれを写真に撮りたいなと思ったのですが、何度撮っても丸が映ると。やっぱり人間の目ってすごく高性能だよね。あれ、高性能じゃないから欠けてるの？高性能だから欠けて見えるの？どっちなんでしょう。そして昨日はもう一つ、24節気の一つ、甘露という日だったみたいですよ。寒いに梅雨って書くの。朝晩の冷え込みが増して、草花に宿る梅雨が冷たく感じられる頃ということなんだそうです。確かに本当にもう朝晩は寒いですね。今日も早朝外に出て、お、寒っ、長袖着てたのに思いました。でもさ、やっぱり昼間太陽出てくるとそれなりにポカポカして、でも風が吹くととか日陰に行くと寒くて、全くもう何着ていいんだか。結局秋は何着ていいんだかって毎日思ってるんだな、きっとな。でもやっぱり朝晩は上着を着てないとダメですね。宮永がいつも見ているテレビ朝日の某番組の某気象予報士さんは、この秋初めてのダウンですって言いながら、ダウンベスト着て放送してましたよ。やっぱり朝早くから外にずっといると寒いんだろうね。はい、というわけでどうぞ皆様風邪などひかずお過ごしください。宮永は涼しいと喜んで窓を開けて、うっかりうたた寝して若干風邪気味でございます。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、台風が来ていましたが日曜日にお祭りやっていました。強い雨の中おみこしを担いでいて大変そうでした。マイマイは台風の影響はありましたか？
とのことです。ありがとうございます。そうですね、週末から週明けにかけてすごかったですね。土曜日が4日か、うん、4日はまあそれなりにいいお天気で、まあ、いいお天気っていうほどじゃないけども、特に問題なくお天気で、うん、あ、そうそう、宮永のね、近くのね、神社は4日、5日がお祭りだったんだけれども、4日の夕方覗きに行ったらね、もう天気も別に悪くないし、で暑くもないし、そんな寒くもないしっていう感じで、すごいいい感じでしたよ、うん、で5日はダメだったね。あ、ちなみにそこの神社のお祭りっていつも玉こんにゃくを楽しみに行くんだけど、結構ね早い時間に行ったのね。そして玉こんにゃく玉こんにゃくって思ったのに、今年玉こんにゃくのお店が出てなくてすっごいがっかりして、あ、そっかって思って何も食べずに帰ってきました。がっかり。あと5日の夜は劇団のお稽古があったから、その行き帰りがやっぱり大雨でちょっと大変だったかなっていうか、びしょびしょだったかなっていうのと、6日はあれだよね、結局東京は午前中だけで終わっちゃったんだけど、小学校も中学校も、あ、大学の子もかな、言ってたかな、ほぼみんな休校になったみたいですね。で午後はめっちゃ快晴だったという、なので午後はお花を見に行っておりました。そんなに影響はなかったといえばなかったかなと思います。はい、そしてもう1ついただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、まいまいこんにちは。確かスポーツは苦手でしたよね。じゃあ芸術の秋というのはどうですか。まいまいの絵は得意ですか。試しに何か描いてみてください。私が絵が得意かどうかってことですね。絵ですか？美術は、実技はほぼ2でしたが何かみたいな。そんな得意じゃないですね。っていうか、まあ、好んで絵を描いてもいなかったかな。まあ、ノートの端っことかに、ごちょごちょごちょごちょいたずら書きをすることはありますけれども、特になんか絵を描くこともなく、絵画展に出品することも入選することもなく、今までの人生は生きてまいりました。まあでも、試しに何か描いてみてくださいと言われたのでですね、はい、描きましたよ描きましたよ。思いっきりメモ帳的な感じで裏紙に、まあでも裏紙にボールペンでちょこちょこっと、本当にいつものノリで書きましたので、お写真撮って載せてみたいと思います。まあいつもね、だいたいカタツムリっぽいものの絵とよくわからないものの絵をね書くんですね。これはだいたい宮永が持っているものの印っていうか、なんか自分で書いとこうって思うと書くんですね。あとは、まあ、人を書くとこうなるとか、まあ、生き物を書くとこうなるみたいなのを書いてみたので、はい、ぜひ見てみてください。こういうレベルです。というわけで、はい、芸術の秋はですね、絵画については慎んでご遠慮させていただきたいと思います。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して、気になりすぎて夢に見ちゃう。まあ秋といえばこれですよ、食欲の秋。というわけでですね、はい、食べ物が美味しい季節になってまいりましたね。とはいえ、なんだろうな、秋の味覚とか言って王様松茸売ってるのすでにスーパーで見ましたけれども、生の松茸渡されても困っちゃうタイプです。でもね、こんなの見つけたんですよ。最近のマイブームなのがね、茶碗蒸し。しかも別に自分で作っているわけでもなく、どこかのお店に食べに行っているわけでもなく、 なんかね、コンビニとかスーパーとかで買ってきて食べてます。なんか、プリンみたいな感じで入れ物に入ってるんだよね。で、お湯で温めてもいいし、ものによってはそのまんま冷やし茶碗蒸しとして食べても大丈夫。みたいなものが売ってまして、まあ、季節柄なのか何なのか必ずそのパッケージには松茸って書いてあったりするんですけれども、茶碗蒸しね、ほんと好きなのね。好きなんですよ。別に自分では作らないけど。お寿司屋さんとか行って、まあ、回ってても回ってなくても茶碗蒸しあったら欲しいタイプですね。喜びます。あったかい茶碗蒸し大好きです。でもね、冷やし茶碗蒸しも本当に美味しいので好きですね。なんかほんと最近の買ってきて食べるのは、プリンよりも頻度高いかもね。うん。プリンよりも茶碗蒸しを買ってきて、ほぼおやつ代わりぐらいな勢いで食べております。ところでさ、茶碗蒸しとプリンの違いはって思って、まあ甘いか、しょっぱいか、ね、だし味か、砂糖味かっていうのもあると思ったんだけど、まあ、ちょっとね、作るつもりはないけど調べてみると、茶碗蒸しってだいたい卵1個に対してだし汁が 200cc ぐらいで、具が入ってるのね。に対して、プリンは、卵2個に対して、牛乳が 240cc。だから、ま、卵1個だと 120cc の牛乳に、砂糖とかラム酒とかバニラエッセンスとかで甘みと味を整えてあると。そんな感じみたいです。だから、ま、プリンの方が卵分が多い。あと、プリンの方が蒸し時間長いみたいですね。ちょっと長いみたいですよ。ああ、そうかい。まあ、作んないけどね。もうそう、どっちも買ってきて食べればいいじゃんって思ってるから作んないけどね。まあ、でも茶碗蒸しは、やっぱり具が入ってるからいいよね。なんだろうな。まあ、三つ葉は彩りだとしても、鶏肉だったりとか、エビだったりとか、まあ、あと椎茸とかのキノコ類。あとなんか、ゆり根とかシャキシャキするものも入ってたりするし、あと銀杏とか入ってると、こう見つけた時にうふふとか思いますね。うん。でもさ、あまり、宮永は、自宅では茶碗蒸し食べる機会がなくて、っていうかね、茶碗蒸し自体は、やっぱりなんだろう、お寿司についてるとかそういうイメージがすごい多くて、でも、茶碗蒸しっぽいものは出てくるんだけど、それは、お正月に出てくるの。前にも言ったかな？言ったかもしれないな。お雑煮？宮永の、父親の実家があるところの、本当に特殊なお雑煮みたいなんだけど、福岡県の朝倉地方、てか天城って言われてるところがあって、天城のお雑煮は蒸し雑煮って言って、まあ、簡単に言うと茶碗蒸しに持ち入ってます。一応、椎茸とか、あとね、鶏肉とか、かまぼことか、人参とか、あと、カツオナ。このカツオナっていうのは多分、博多の方の野菜だから、全国食うじゃないんだろうけど、まあ、カツオナっていうシャキシャキした。なんて言ったらいいんだろうな。ジャキジャキした。うん。固めです。いや、別に煮たら柔らかくなるけど、うん、そういうのが入ってて、でね、一番下にね、輪切りの大根必ず敷いてあるの。これ多分ね、こうお餅が温まると溶けてくるでしょ。だからそれが器にくっつかないように一番下に大根敷いてあって、まずちゃんと五右衛門風呂のさ、一番下にさ、板敷いてあるみたいな感じで大根があって、その上に餅が入ってるんですよ。で、茶碗蒸しの具が乗ってるみたいな、そういう蒸し雑煮っていうのがあって、まあご存知の方はご存知ですが、宮永お餅が好きでないので、蒸し雑煮は全然食べても喜ばないんですけれども、っていうか、うん、最近こういうことを覚えた。うん、蒸し雑煮餅抜き、茶碗蒸しやんみたいな。うん、茶碗蒸し大好きなの。でも、お餅はいりません。なので、お雑煮はいりません。って感じなんですけれども、まあ、その茶碗蒸しですよ。やっぱりね、真夏よりね、秋冬の食べ物だと思うんだよね、茶碗蒸しって。うん。クーラーのね、キンキンにかかったお部屋で、冷やし茶碗蒸しもそれはそれでいいけれども、やっぱりほかほかする茶碗蒸しをね、食べるのがいいと思うんですよ、秋冬に。 あー、茶碗蒸し器欲しいな。あるよね、茶碗蒸し作るだけの機械、茶碗蒸し器。どうもね、なんかね、あのね、いわゆる蒸し器とか簡易蒸し器とかで作るのってめんどくさそうだなーって思っちゃうので、茶碗蒸し器いいなと思う、そんな食欲の秋でございます。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。10月13日月曜日にFM 相模さんでアニソンミュージアム秋の感謝祭という番組が放送されます。時間は10時から15時までの5時間生放送です。宮永はパーソナリティの一人として出演させていただきます。5月にも出演させていただいたアニソンミュージアムの秋の特番です。ぜひぜひ聴ける方聞いてみてください。FM 相模の放送圏内でなくてもサイマルラジオなどでも聞くことができるみたいです。ぜひぜひ聞いてみてくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に